どうもこんばんは、渋谷の体育会平井です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くとするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博さんとお届けします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月1日のオンエアでは野島さんの紹介でパラスノーボードの大岩根正隆選手をお越しいただきましたが、前田さん素晴らしいアスリートがいましたね。
本当に素敵なアスリートで、なんか一気にファンになりましたね、あれ聞いて
ね。今日があのオンエアが、ね、15日ということで、もう大会が終わってるんですけど、ね、我々この収録の時には大会の結果がまだ分かっていないというところで、いや野島さん、
はい、
楽しみとドキドキとどんなお気持ちですか？
まだ開会式前ですけども、うん、あのまあ選手今の気持ち、今開会式前の選手の気持ちに立つと、あのもう多分ワクワクしかないんじゃないかなっていう、うん、もうすぐ滑りたいよっていう気持ちなんじゃないかなと思うし、どんなパフォーマンスを見せてやろうかなみたいなことばかりを考えてるんじゃないかなと思いますけど、うん、
あのミラノコルティナの様子っていうのは、あの、うん、選手団が入ってからとか野島さんのところにちょっと話が届いたりとかはあるんですか？
そうですね、あの、まあ、選手と、LINE で電話したりとかっていうのが、うん、まあ、たまにはありますけど、まあ、今回選手村もなんていうかな、まあ、大きなこうマンション的なものではなくて、山の選手村はちょっとこじんまりした感じらしいので、
あ
の、このようなこうコミュニケーションの他のチームとのね、コミュニケーションの取り方がちょっとあまりできてないみたいなことはありますけど、でも、そうだな、まあ、テンションは日に日に上がっちゃってるか、上がってる感じ。
上がっちゃってる。
なんかもう、本当にね、もう楽しくてしょうがないみたいな感じはありますね。
ちょっと、じゃあ乗ってるというか。
うん、
うん、
うん、そのピークをまあ、ね、上手にその、試合の、ね、スタートに合わせられるかが難しいですけども、
うんうんうん、ね、一番その難しいところっていうのはその体のコンディションはもちろ なんか怪我がないようにとか、うん、まあ、いい状態で筋肉がいい状態でみたいなところあると思うんですけど、うん、気持ちの面みたいなのもやっぱりそれぞれこうなんか調整の仕方ってあるんですか？
まあ、ここによって違うと思うけど、
うん、
やっぱ上手だよその辺は。
野島さんはどういう感じに、うん、なんか試合の前はこういうルーティーンで持ってってましたとかっていうのはありますか？
特に決めたものはないけども、割と直前でこうゾーンに入るというかのが好きだったかな。
あそこまではあえて普通に
そうそうそう
してて、
うんうん、
いきなりグッと。
そうね、まあ、スキーでいうとスタート小屋があってその中に入っていくんだけど、まあ、
うん、
競馬でいうとパドックみたいな感じ入ってるんだけど、そこに入る、まあ、入るちょっと前ぐらいからこうゾーンに持ってきたいなとは思っていた。
ゾーンに持ってき方ってどういうか、呼吸を変えるとかなんかあるんですか？
そうだね、呼吸とかもあるし、
うん、
あのね、なんだろうな、その頃僕ね、選手の頃よく僕ガムを噛んでたんですけど、例えば緊張しすぎても緊張しなさすぎてもなんかあんまり良くなくて、まあ、適度な緊張があった方が、うん、いい成績につながってたりとかしていて、で例えばガム噛んでいて、まあ、レース中にガム噛んでるのをこう意識できたりとか、
うんうんうんうん、
滑りながらこうガムをくちゃくちゃくちゃって噛んでるなっていうのをこう、まあ、故意に噛んだりとかっていう意識できてるぐらいの リラックスがあり緊張がありぐらいの方が、まあ、いい成績にはつながってたかなって、うん、ゴールするまであガム噛んでんの忘れてたみたいなぐらい緊張してると、
うん、
ちょっと緊張しすぎ、
うん、あじゃああえて途中でガムのことを思い出そうと思ったりするんですか、じゃなくて、まあ、自然と思い出せるぐらい、
そうそうそう、こう自然とこうなんかこうガム噛んでるっていう、あ、うん、なんだろう、ガム噛もうみたいな、
面白いですね、スイッチというか、いい程いい緊張感がどこかっていうのをガムで、
そうね、ただスタートの時は例えば、はい、まあ、大きな大会、そのパラとかの大きな大会の時のスタート切る時にはこう特にトリノの時は僕、長野で怪我して次の年のソルトレイクは出れなくて、うん、その次のトリノだったので、まあ、ちょっと、結構思いが出場に対しての思いがあったので、うん、それこそレース、あ、スタートバー切る時には一瞬無音、声援があるんだけど一瞬スタート切る一瞬は無音だったのを覚えてる。
ゾーンに入るってやつですよね。
ゾーンですね。
そう、ほんでスタート切って滑ってる途中で、まあ、声が聞こえたりとか、 なんかちょっと不思議な体験はしたことがあるけど、
なかなかそのゾーンみたいなのを狙って作る、でも狙って作ってできたってことですよね。
まあ、ゾーンを作りたくてっていうわけじゃないけども、
はい、
まあ、結果的にそういう風になってたかなっていう。そう、だから今思うと本当にスタートの時は、まあ、ちょっとね思いもあったので、まあ、ちょっと恥ずかしい話、こう、スタートピッピッピッってなるんだけど、もうその時にちょっとねこう景色がぼやけたりみたいな、あのこうなんていうの、
涙が出ちゃうみたいな、
涙ぐんみたいな、ちょっとぼやけてって音が消えてってみたいな、
なんか映画のワンシーンみたいですね
そんなかっこいいもんじゃないんだけど
ある意味スポーツやる人だからこそ感じるみたいなもんですよね。なんか似たような体験がないなって思いました、うん、あの自分の中で。
いや、アスリートならではの感覚なんじゃないかなと思いますけどね、うん、なんだろう、テスト勉強とかしててすごいこう入れてて一瞬なんかあの頭が真っ白になった後、うん、問題見たらブワッて解き出すみたいな感じかなとか、なんか
たまにすごいいい小論文書ける時とかありますねなんかあの時神がかってたなみたいな感じの
文章でね、確かに神がかった、はい、なんか降りてくるみたいな、
降りてきて書いてたってことはあるかもしれないですね私の場合はなんかでもゾーンなのかどうか、緊張はどうかしてないんで、なんかこうまたまに自分の知識と問題が噛み合っただけな気もするんですけど、
興奮状態の一種ですもんね多分ゾーン。
そうですね、適度な緊張と興奮がなんかこう花開いた感じですよね多分。
ないっすね
ないですよね日常生活
とか。ないそこまで興奮することないもん。
そうですよねそうですよ確かに
何においてもやっぱよかったとかはあってもそんな一瞬音が聞こえないみたいな、
この場しかねチャンスがなくて、うん、しかもみんなに注目されてみたいな環境ないですもんね普通は。
あ、そうね、あ、なんか今ちょっと全然違うかもしれないんですけど、自分のこう出産の時に、うんうん、私あの結局帝王切開だったんですけど、うん、あのもうこう麻酔はしただけなので、うん、あの意識ははっきりしてて、なんかこう赤ちゃんが出てくるよってなった瞬間に一瞬音がふって聞こえなくなって、次にこう産声が聞こえて、なんかわーってなんかこう一瞬なんか止まったみたいなのはあります。でその後やっぱ感動して景色ぼやけるみたいな全然違うけど、なんかそのなんか音止まったみたいなのは、うん、その時とかですかね、全然違うけど多分、
音が止まった経験、
でもある意味ある意味興奮もしてたかなとは思うんで、そういうくらいだからやっぱアスリートってすごい経験してますよね皆さん。
そういうモードに入って。
ね、まあ、ちょっと大岩選手のことに話を、
はい、
多分、うん、まあ、今回で最後みたいなつもりで、まあ、挑んでると思うので、まあ、なんだろう、いつも以上にちょっと思いが、強いんじゃないかなと思うから、ね、皆さんが、こう、多少なりとも、こう、体験したような、こう、ゾーン的な、ことが、彼にも訪れてくるんだろうなと思いますけどね。
いや、ぜひね、また大会終わった後、大会振り返ってっていうので ね、ゲストで来てほしい、ね。なんかもう、なんだったら、レギュラーも、なんかこう、タイミングが合えば、いけるんじゃないかと思うぐらいのノリの良さでしたよね。
本当に。
さすが野島さんの関係ご関係者。
すみません、厚かましいやつばかり。
いやいや
いやいやいやいや、すごい。え、でもノリ、皆さんノリがいいんですか、野島さんの周りのアスリートの方は。
そうですね、僕の持ってないものを皆さんいっぱい持ってるなっていう。
いやいや、僕が筆頭に持たれてるやつだと思いますけど。
はい、そのぶっちぎり
素晴
らしい、
ありがとうござい
ます、生まれてありがた限りです。
すごい。野島会とかあるんですか、なんか野島さんがアスリートを集めてみんなでご飯とか。
ないよ、
意外、
ない
すごい賑やかそう。
なんか自覚してないだけでいっぱいそういう会がありそうじゃないですか。なぜしてないだけで。
割とでもそうね、なんか子供メインで動いてるんで、
うん、
うん、子供となんか一緒の時の方が多いかな僕は。
うん、
そこになんかこう、ね、こうアスリートが遊びに来たりとかっていうのは
ある
けども、やっぱ結構ね、子供好きというか、頑張ってこう応援したいみたいな気持ちを持ってる人たちが多いので、割とこうね、覗きに来てくれる人がちょろちょろいて、
またやっぱりこう禅の活動がずっと続いてるから、成長もね、こう 見られますもんね。なんかそこも素晴らしいなと思います。
そうですね、先日ね、親子で楽しむチェアスキー教室っていうのが11回目だったんですよ。11年目で、スタッフガイドさんとして、2回目から参加してて、今回で10年目ですよ、みたいな人たちもいて、そうすると、10年前に見た子供がまた参加してくれたりすると、それなりにやっぱ成長、
そうですよね、
もうね、感無量みたいな感じで。子供の成長やっぱね、見ていけるのってやっぱね、楽しいし、自分の励みにもなるし、まあそういうのもあるので、まあ長くこう応援してくれてるんだろうなと思うし、まあ、そのスポーツって、スポーツで生まれる感動って今しかないじゃないですか。その感動もう一回っていうのはできないので、なので、いつも現場にいて、見ていないと、結構その一瞬の感動を逃してしまうことがある。その経験をすると、割とみんな毎回来てくれる。もう逃したくないみたいな。
なるほど。家庭を見、なんか子育てみたいな感じなんですよね。
そう
ところ立ち上がったところを見たいとか、そういう。
そう、うんうん、まあ、スキーで言えば、初めて自分で滑れた瞬間とか、初めてこう自分で止まれた瞬間とか、っていうのはやっぱり一生に一度というか、しかないので、そこはやっぱりね、こう、応援している者たちとしたら見逃したくない。
うん、
かな。
そうですね、 すごいいい活動ですね、本当に。
ありがとうございます。
いろいろ大変なこともあるとは思うんですけれども。
でもね、それ以上にやっぱりこう得るものの方が多いし、まあ、喜びも多いし、うん、何しろこう子どもたちがね、笑顔になってくれるし、まあ、たくましくなっていく姿だったりとかっていうのも見れたりするのは、まあ、とても、ね、自分たちの、肥やしにもなるので、全然こう大変だけどこう苦になる大変ではなくて、こう喜びの大変というか、
そう、今善になってから10周年でしたっけ、
ね、
もっと
善になって、はい、全を立ち上げてからは15年ぐらいかな。
15年すごい。でもその前も前身もあったんですよね。
前は別にあの、まあ、個人で、はい、個人で、あの町屋スキー協会だったりとか、まあ、違う団体と一緒にやっていた感じですけど、はい、
全部合わせたらもうだから20年以上
長い。いや、もっとあ、そうだね、子供たちとの活動始めてから2005年からだから、まあ、21年から。
おー。すごい歴史。だってもう0歳の子が21歳になってるってことですよね。
そうそう。
すごくないですか？
そう。だから今回も、その10年前に、始めた子は、まあ、小学校低学年だったけども、大学生だったりとか。
そうですよね。
あのね、就職、あ、なんだ、社会人になったりとかになってるので楽しい。
すごい。いや、
その子たちがねまた戻ってきてくれたりとかするのがまた嬉しいし、
素晴らしいな。
素晴らしい、素晴らしいです。
なんか野島会とか野島チルドレンがいっぱいいるって感じで。
なんかね、まあ、そういう子たちもね戻ってくると、なんていうかな、僕たちが今の子供たちに何か言うよりも、まあ、卒業したようなお兄ちゃんお姉ちゃんたちが、今の子供たちにかけることがあって、やっぱ重みが違うというか、親の言葉は聞けないけど先輩の言葉は聞けますよみたいな感じじゃない。そういう役割をまたやってくれるので、なんか助かるというか、頼もしい人材が増えてきたなっていう。
うわー、すごい、本当に財産ですね。
そうですね、そう、例えば、もっとこう積極的にやりなよみたいなことを大人が言うと、なんかこう圧でしかないけど、ね、お兄ちゃんお姉ちゃんたちが言うと、分かった頑張るみたいな、同じこと言ってんだけどなみたいな。
わかる。でも子供の時ってなんかこうね、ちょっと上のお兄さんお姉さんをなんか無条件にリスペクトしちゃいますもんね。
そう
なりたいみたいな、やっぱ大人はちょっと大きすぎてこうなりたいっていう対象には なりにくいというか、いやすごい。でもじゃあずっと続けていかれるイメージですよね。
もうそうですね、
小島さんが元気な限り
続けるというよりも、やめようと思ったことはない。やめる気もないっていうか、
続けてるって意識がないってことですよね。なんか多分
そうだね、
なんかもうやり続けてるから、なんか続けなきゃみたいな感じでもないんだろうな。
なんか常にこう何をやってあげたい、やってあげたら喜ぶというか、その子たちのためになるかなぐらいのことしか考えてないので、そうで思いつくと何か計画を始めちゃうじゃない。だからエンドレスだよね。
その計画が形になるのがすごいなと思いますけど、
いや、それはなんか僕なんかこういうのやりたいんだよみたいなことをこうかなんかこう語り出すと、周りがこう必然的に動いてくれるというか、
いやーすごい、
してくれるので、なのでなんとかやってますけど。
野島さんみたいな活動をされてる人は日本に いるんですかね。他にも
いるんじゃない、いっぱい、結構
いっぱいいるの、はい、
いると思う。 いると思う。
すごい、なんか表彰ものだなという、なんだろう。
いやいやいや、
別に表彰されたくてねやってるわけではもちろん皆さんないと思うんですけど、すごい活動。いや前田さん すごいことです。
いやすごいと思いますよ本当に、うん、なんか何がって言われたらあれですけど、でもすごいなってなんかこう、うん、ギブの精神がすごくて
親目線というか、なんだろう、子育てしてるみたいな感じ、前にも言ったかもしれないけど、
うんうん、
だから別にアスリートを目指してもいいし、別にただのレクでもいいし、まあ、その子がなんだろうな、こう豊かな人生を送れるようなきっかけ作りみたいなのをしてってあげられれば、うんうん、まあ親としたらもうそれでいいやな、いいかなっていう感じ、
うん、もう無償の愛レベルの
達観して多分で、そうなかなか多くの人ができない、できないっていうか、なんかやっぱどうしてもこうなってほしいとか、
うん、
こうした方が多分世の中的にはいいはずとか、生きやすくなるはずとか、楽になるはずみたいな感じ、ちょっと どうしても、
まあ、中にはあるよ、あの不器用な子いるじゃない、こう 生きていくのに、
うん
うんうんうん、
もっとこういう風にやったら楽なのになとかって、うんうん、まあ、思うこともあるけども、うんうん、まあ、そこはちょっとこうグッとこらえて、
だなって生きてきてるのもすごい、すごい多分数の子育てをしてきてるような感じだと思うんで、
そう、なんかね、まあ、転ばしちゃいけない時と転ばしといた方がいいよっていう時が あると思ってて、
うん、
まあ、なるべくこう転んでいい時にはいっぱい転ばしてあげたいなっていうのがあるから、まあ、言いたくてもちょっとグッとこらえたりとか、
うん
うん、することも多々あるけど、
いやでもなんか自分がもし親になった時の立場で、ここは転ばしてまずいなと、ここは転ばしといてもいいかものさじ加減、うん、結構なんか難しいような気がする。
難しい、
全部できれば転ばせたくなくなっちゃう気がするんですよね。
でもそれは親の役目じゃない、
うん、いやそうだと、うん、
あの愛情たっぷり、石橋を叩いて育てるのが、まあ、親の役目だと僕も思っていて、
うんうん、
ただそれだけではもしかしたら物足り、足りない部分があるかもしれないから、うん、それを補うのが僕たちのこの第三者の大人の役目かなと思うので、うん、まあこうなんだろうな、こう 親ではやりにくい部分を、まあ、補えればいいかなと思っていて、例えば、うん、親への感謝ってお父さんお母さんにありがとう言いなさいよって親は言えないじゃない、
うんうんうん、
でも他人の僕はね、例えばスキー場に、連れてきてもらったお父さんお母さんにありがとう言いましょうねみたいなことは言えるじゃない、
うんうん
うん、でも実の親はね、言えないことを代わりにあげるみたいなことはできるので、だから役割がなんか違うのかなと思ってる。
普通の親じゃないからこそできる場に、
そうそうそうそう、
子供を出してった方がいいってことですよね、多分。
そうそうね、
閉じ込めないで。
そうそうそう。そうだ、気持ちは親なんだけど、まあね、あの実の親ではないので、
うんうん、
あのまあこうちょっと引いた第三者的な立場でのこう活動ができるというか。
いやこれはこう親御さんにとっても本当ありがたい場だろうなって。思いますね。なんかこう子供もいろんな刺激をもらってそこで成長するっていうこと多いと思いますけど、親もそこで成長を共にねしてるんじゃないかなと。あ、なんかこういう声かけでうちの子ってこんなに変わったんだとか、
うんうんうん、
なんかこうね、あの前多分キャンプに参加させていただいた時におっしゃってましたけど、うん、こんなことができるようになるなんてみたいな、
うんうん、
ここまでやらせていいんだっていう気づきがあったみたいなお話を、あの親御さんから言われることがあるっていうふうにおっしゃってたんですけど、なんかそれってすごくなんか親、まあ2人だったりうちとかは1人ですけど、なんかその考えだと及ばないところというか、なんかチャレンジさせてあげられないところを安全な場でチャレンジさせてもらえるっていうのは本当にすごいかけがえのない場所だろうなというふうに思いますね。
うんうん、ね、でもあの、まあ、でも実は子どもの成長に不可欠なのは親が子どもの背中を押す勇気、
うん、
もうそれがなければ子供って絶対成長できないから、
うん
うん、で我々も送り出してもらえなかったら何もすることがない、
うんうん、
そうで前にも言ったかもしれないけど、子供ってすごくいっぱいのことができるのに、ただやらせてもらえてなかっただけで、やればできるのよ。でもそれってね、なかなか実の親だとこう危ないからとかっていうのでやらせてなかったりとか、特に障害のある子供たちだとまあまあの確率でやらせてもらえないこととか多くて、でも親から話して、子供だけで預かっていろんなことをやってもらうとできるし、できたら、あ、私こんなことができるんだって喜ぶ、で自信がつくし、っていうので、まあ、親が背中を押して送り出す、でその期待に応えて子供たちが頑張るみたいなのがやっぱいいのかなと思うけど、
そうですね。なんか特にこう一人目で初めての子供で、自分も親になって、初めてのことだらけだと、子供の成長のスピードについていけない感はすごいあるなって思います。ものすごいじゃないですか、本当に、
うん、そうだよね。
まあ、もう1年でやれることがガラッと変わっていくし、でもなんかその成長のスピードにこちらが置いてかれる、残像が残っちゃうっていうか、おむつをしてた頃の残像が残っちゃうみたいな、なんかトイレ行ったのとか、なんかこう細かく聞いちゃうみたいな、そんなのもう聞かなくてもいいのにっていうのはなんかすごくあるなって思います、だからそれがね、なんか3人目とか4人目とかってなったら、あ、もう大体こんなもんでしょ、このスピードでしょっていうのが体感あると思うんですけど、なんかこっちもゼロベースだと、なんかいや早すぎるでしょ成長って、すごい一方でね、なんか、なんでまだ工夫できないのみたいな、そういう、こう、ちょっと、なんかこう、成長していかないところもあったり、あと個人差もすごくあるから、何歳でとか何とかでっていうのも区切れないし、なんかその子供の、我が子の成長のスピード感が分かるようになるのって、結構難しいんじゃないかなって、自分としては思います。
だって、代々木に来た、2日間だって、
はい、
わずか2日間だけど、来た時と帰る時では全然違うじゃない。
うん。
で、なんだろう、子供って本当それぐらい成長早いし、なので、こう、より多くの、こう、きっかけを与えてあげれば、もっと、こう、なんだろう、太く早く成長してくれるかなと思うので、なるべく僕は、こう、種まきをいつもしたいなと思っていて、でその何を掴んでくれるかは、その子によっていろいろ違うし、
種まきのアイディアも豊富ですもんね、野島さんが、
あ、なんかいっぱいちょうだいちょうだ い,
い, っぱいこういうのありますよみたいな、
そう、いつも言うけど、僕一人でやってると同じ色しかないので、ね、協力してくれる、ね、学生さんたちとか、こう若い方たち の, なるべく色を入れてやりたいなと思っていて、ね、こう、言っても僕ももう、おっさんというか、割と高齢なので
元気だから、
なので、もっと若い人たちのこう感覚というか、っていうのをどんどん取り入れて、それを子供たちに、こう、与えていきたいなと思ってるので、そう、なので、何かこう、子供を、に与えるこうきっかけのアイディアがあったら、ぜひこちらまで連絡
じゃあノートまで、はい、お願いします。で、前田さんのそれこそ哲学対話、子ども哲学教室でし、もうね、すごいなんか子どもの気づきに なりますよね。
そうですね、いつか機会があれば読んでいただければ。
それは何、
哲学対話っていうのがあって、それは大人向けも子ども向けも、大人と子どもと一緒にやるのもあるんですけど、そのファシリテーションをずっとやってて、今は港区の子どもたち向けに子ども哲学教室っていうのを定期的にやってるんですけど、答えのない問いを子どもたちに、考える場として作ってて、子どもの場合、大人はもうある程度こう対話のスキル持ってる人たちが多いので、そのじっくりと、例えば愛とは何かとか、そういうその捉え方がいろいろ違うものについて考えたりとか、 なんか本当に人を殺してはいけないのかみたいな、そういうテーマで、戦争の時は許される、殺人はダメ、誰がダメって決めてるのみたいな、そういうところを、まあ、一回落ち着いて90分くらいかけてじっくり話し合うっていうのが哲学対話なんですけど、まあ、子ども向けだとあんまりこうみんながやっぱり自分の話だけ聞いてほしいっていうタイプの子とかもいるし、あのみんな同じだと思ってるっていうことが結構多いから、その友達と仲良くしなくちゃいけないのって聞いたりとかすると、みんな道徳とかで仲良くしなくちゃいけないって初めは全員言うんですよ、でもじゃあ自分のこと意地悪してくる人にでも優しくしなきゃいけないのって言ったりとか、どこまでが友達なのみたいな感じのこととかをこっちがこうどんどん投げかけてくるんです。みんなが思ってる友達って言われて、友達あれだなって思ってたものがすごい曖昧でぼんやりしてるもので、あの目の前にいる人はみんな友達なのって言うと、友達だっていう人もいれば自信がない人もいて、幼稚園一緒でもう5年以上会ってない子は友達なのとかってこう聞いていくと、その子なりの定義が出てくるんで、まあ、いろんな子どもたちがいる中で私はこう思う、僕はこう思うみたいなこと聞くと、別にそれは自分が間違ったとか正しいとかじゃなくて、あ、全然友達って言っても見えてるものが違うんだなっていうことに気づいたりとか、あの友達仲良くしなきゃいけないのってことに対して全然違う意見を言う人がいるっていうことを知ることで、なんか自分の考え方も多面化するし、一つの物事に対しての解決策とか、そういう対応策が、まあ、一つじゃないっていうことを知ることができるので、まあ、子どもたちはその対話の場を通して人の意見を聞いたりとか、自分の考えていることを伝えるっていうスキルをちょっとずつ身につけながら、こう固定観念をちょっと揺らしていくみたいなことをやってるんですよね。なんか一回だと成果はなかなか出にくいんですけど、継続してやっていくと明らかに子どもたちは変化していくっていうような場なので、今は2ヶ月に1回あの子どもたちにやってて、小1からやってた子がもう4年生に次5年生になるんで、もうかなり長く積み重ねてやってきてますね。
面白い、
ちょっと一瞬
いいな、
一瞬すいません、
いいですよね。あのこれちょっとうちもぜひやってほしいなと思ってたんですけど、なかなかタイミングが合わずまだかなってないんですけど、
いいね。
なんかもう確かに子供の時ってこれが当たり前って何に対してもすぐね、擦り込みみたいに思っちゃう、
あるある、
けどなんかそれが違うんだっていうだけでもすごく発見になりそうですよね。野島さんもなんかこうそういう何でしたっけ、ズームでしたっけ、で、
ズームでやってる、
なんか、お話し会、
おしゃべりクラブ
って、おしゃべりクラブ、あ、そう、はい、
そう、そこでまあ、自由に、まあ、お話をしてもらう場なんだけど、まあ、まあ、なんだろうな、ただ、その前田さんのように、こう上手に問いを、
ファシリテーター、
話をさせてあげられるけど、上手に問いを投げかけられてないなと思った、今の話を聞いてね。
おお、
なので、
やりますか、野島さんも
前田さんにぜひおしゃべりクラブに出ていただいて。
あ、全然全然あの野島さん自身も体験したらこういう風に投げかけたらいいのかなっていうのは大体分かってきますよ。
野島さんに前田さんがやるセッションをやることもできるんです。
そうそうそう、あ、だから大人向けの哲学対話やるみたいな感じです、
ね、いやー怖
っ。ちょっとあの残り時間でちょっとやってみてもらっていいですか。
なんかある程度こう型がある、型って言うてもそのあれなんですけど、あるんですよ、そのパターンが、なんで例えばその友達仲良くしなきゃいけないのみたいな時に、絶対仲良くしなきゃいけないって例えば野島さんが言ったとするじゃないですか、じゃあ具体的にどういう場面だったら仲良くするのって言って、まず一個具体的にしてもらうとか、真逆のことを聞いて、友達と今までの人生で全部 100% 仲良くしてきましたかみたいな、1個ぐらい仲良くできなかったしなかったですかみたいな感じで、その自分の経験でその仲良くできなかったことを話してもらうか、逆にこっちが、私こういう人とは絶対仲良くなれないんですけど、野島さんそれでもいけるんですかみたいな感じで、こうあえてこう真逆聞いていくとかっていうことを したりとか、あとは個別のその細かい話をしてきたら、じゃあなんかこうちょっとだけ抽象的にしてもらうとか、なんか、なんかそれじゃあ みんなに当てはまることですかねみたいな感じでちょっと範囲を広げてもらったりとかっていうような感じで、まあ、なんか一回まずは具体的にするっていうのをして、その後に反対のことを聞く、で、まあ、いろんなエピソード出てきたらそれをなんかまとめるとどういうことになるんですかねみたいな感じで、ちょっと一回ずつこうなんかゲールを変えていくみたいな感じなんですよ。
うーん、
それさ、大人バージョンと子供バージョンはやっぱ違うの、その年齢に合わせて。
年齢に合わせて やってることの本質は一緒ですけど、やっぱり子供は自分の感情を言葉にするっていうスキルがやっぱ足りないので、うん、そこを、うん、あの丁寧にやっていくっていうような感じで、あの対話の話自体がこうすごい深まるかっていうよりは、まずあなたはどう思うのかをこう言いましょうって言って、でも分かんないって最初言われちゃうんで、
うん、
分かんないをで逃げないようにこっち何回も引き戻して、例えばこういうのとか、こういう時だったらなどうみたいな感じで、こう角度を変えてその子が答えられる言葉とかを一緒に探していくっていうような感じですかね。
分かんないすっごく言いますもん。
そう、だから分かんなくていいんだよっていう場をに最初からしちゃうんですよ、うん、あのなんで哲学対話の子ども哲学のルールは、分からなくなってもいいで、話さなくてもいい、ただ聞いてるだけでもう言葉がこう増えてくるので、
うん、
他にあの他の人はこう会話を絶対遮らないっていうルールにしてるんで、言葉がまとまんなくても、とりあえず言ってその人が話し切るまで誰も邪魔しないっていうような感じすると、もうみんなの集中が自分に向くんで、結構プレッシャーではあるんですけど、5分ぐらい黙ってた後にポロって出てきたりとかする、もうみんながこう自分が言うまでもなんか待たれてるから、
うーん、
でもどうしても言いたくないこととかあるんですよ、そこいじめられてることとか思い出して悲しくなっちゃうとかっていうのもあるので、そういう時はもうパスしていいっていうルールにもしてるんで、自分でその場でじっくり考えるか、パスして他の人の話を聞くかは自分で決めていいよっていうような場にしとくと、あのその分かんないはその今は言葉にならないけど、一旦自分はパスして他の人の意見を聞くっていう場にするので、そうすると何々ちゃんはこう言ってる、誰々君はこう言ってるみたいなのを聞くと、それ聞いた上であなたどう思うみたいな感じでまた戻ってくると、まあ、なんか何々ちゃんには近いかなみたいな感じで、ちょっとだけこの分かんないが進化するみたいな感じです、
うん
うんうん、それも積み重ねですが、1回ですごい劇的になんかうちの子喋る子になりましたとか論理的になりましたみたいなことは全然ないんですけど、何回かやっていくと大人はちゃんと話を聞いてくれる人だっていうことになんか気づいてくれるというか、考えてくれるような感じですかね。
なるほど、
面白いです。
前にね、あの、まあ、子供に、今日の感想みたいなことを聞くと楽しかったみたいな答えになっちゃうんですよって言ったら、前田さんがじゃあ何が一番楽しかったですかって言ってみたらって教わったので、今最近はじゃあ一番楽しかったことを教えてくださいとかって聞いてるんだけど、それだけでもなんか随分違っていて、丸々が楽しかったって言ってくれるようになったので、そうだから結構ね、前田さんのこうアドバイスが
良かったです、
うん、
で多分次聞くときは楽しかった人にワクワクとドキドキどっちとかって聞くと、うん、また多分それ楽しかったがもうちょっと具体化する、
解像度が高まるんですね。
楽しかった人って多分みんなはいって言うと思うんですけど、うん、ワクワクした人、ドキドキした人とか言って他の楽しいある人とかって言うと、多分すごい喋る子が私こんなのあるみたいなこと言ってくると思うんで、そうするとまたあの深まるっていうか、あの面白く見てたと思います
。勉強にな
る。ついね、大人も感想を無難にまとめちゃいがちですからね。
そうなんですよね。
うん、
でも結構大人もハマる人はすごいハマりますね。各地であの哲学カフェって結構やられてるんですけど、話し好きの人が多くて、まあ、でもこうファシリテーションやる側としてみると、やっぱ子どもの方が面白いんですよ。あの話したがらない子たちが話してくれた方が面白いというか、なんか多分本当に考えてひねり出した言葉出てきたなとか、結構こっちもなんだかんだ気をつけても固定観念持ってるんで、なんかパンってこうなんか鋭い発言を子どもにされたりとかすると結構ハッとすること多いんですけど、まあ、大人で哲学対話が好きな人はやっぱり話したくて来てるんで、 なんていうかこっちがあんまりファシリテーションすることがないんですよね。ただ聞いてるだけというか、もうみんながもうルール知ってるから、うん、距離が言って、うん、別にこっちが誘導しなくても、うん、他の人が、でもこういう時ってどうなんですかみたいな感じで、もう、うん、ファシリテーションっぽい質問を投げかけてくれる人がいっぱいいるんで、うん、
なるほど
なるほどって聞いてるだけで、なんかただ座ってるだけなのにファシリテーター役としてなんか謝礼をもらっていいのかなって思いながら。なんかもう役目としてはなんか暴走しだす人を止める役みたいな、うん、感じぐらいの、うんうんうん、もうそれぐらいの役目しか大人だとないんです。
暴走しちゃう人もいるんですか？
いますいます。自分の話だけ聞いてほしい人とか、これがやっぱり正義って思って、やっぱ哲学カフェの根本のところはあんまり理解してなくて、何を言ってもいいと相手の意見を否定しないっていうところが前提のルールにあるから、これが正義だって思ってることを持論を展開したいみたいな人がたまに来るんですよ。とか、あんまり日常生活だとあんまり話を聞いてもらえてる環境にない人がこう、ぶちまけたいみたいな感じで来ることがあって、
ぶちまけたい、嫌だ。
なんか困る、困らなくなっちゃうんですよ、身の上話が。なんでそれをこう、まあなんか止め、適度に止める。その人がもう10分ぐらい話し続けるとかあるんですよ。特になんかこう、別にジェンダーがあるわけじゃないですけど、女性だと悩み事が話し出すと止まらなくなったりとか、まあ、男性の年配の方だと、こう、焼きのかしたこうでこうでこうでこうでこうでこうでこうなんだみたいな感じの攻撃的な発言とかが多くなっちゃったりとかするので、まず攻撃的な発言はやめましょうっていうのと、その考え方って正しいですかねみたいな感じで、一旦こう、パッて止めに入れるみたいなのが必要になるんですよね、うん。まあ、でもそういう方は たまにですけどいらっしゃるというか、
うんうんうん、
なんで、まあ、大人はそこのなんか調整役みたいなのがどうしてもメイン
必要なのね。
はい、子供はむしろなんか面倒くさい、話したくない、わかんないっていうのをこう、うん、おだてながら楽しいよって言って考えてっていうのをやると、
例えば子供の場合、言葉が出るまでどれくらい待ったらいいの？
いやでも結構待ちますよ、
うん、
最初はもう輪になって座るからできないんで、うん、わちゃわちゃ走り回ってる子たちに走ってるまま質問を投げかけるみたいな感じ で分かんない分かんないとかって言って、なんで分かんないのっていうのをすごい、分かんないって言ったことに対してまたすごい、
うん、
荷物がそう、なんていうか、分かんないって言ったら逃げられるって思ってるってことを体験させないように、私しつこいよっていう感じで、何が分かんないのみたいな、分かんないこと教えてあげるから教えてみたいな感じで、でその分かんないが分かんないんだよって、これ分かんないことは分かんないってどういうことみたいな感じで、すごいどんどん聞いてくるみたいな感じで、
逃がさないみたいな、
絶対逃がさないで、この人からは逃げられないっていうところと、その明らかに最初は私を舐めるんですよね、子供によっては、うんうん、この人と適当に向き合っても、向き合って怒られて、それで怒られたでおしまいみたいな、もう勝手にしなさいって言われるの待ちみたいな感じになって、うん、もうこっち勝手にしなさいって一緒言わないので、ちょっと待って
面白い。ちょっとこれやっぱ前もちょっとこの話を聞いて、体育会メンバーで前田さんに大人の哲学対話を番組でやってもらえないかなって、うん
怖
いう話を、怖い、
怒られるんだよ、
内間さんとか。いや怒られないですよ、
前田さんに。
大丈夫大丈夫。いや、前もその体育会で前田さんにこう哲学対話、大人の哲学対話をメンバーでやってもらったら盛り上がりそうみたいな話をがあったんだっていう話を野島さんにしてたら、はい、怖い、怒られそうっていう。
いや怒んないですよ、相手の意見否定しないですから。
本当に
なんか詰められてるって思っちゃう人はいるかもしれないです。言葉に詰まっちゃうんで、っていうか詰まる時間が哲学対話の中ではいいってされてるんですよ。なんかこう対話のコメントがすごいラリーが進むってことは、自分がもうすでに言葉として持ってるものを投げかけてるだけなんですけど、哲学対話では今まで考えてなかったところの側面に気づいたりするっていうことが大事なので、そんなこと考えたことなかったみたいな質問が投げかけられて、うって詰まるんですよ。でも、なんだなんだってなって、いやうまく言えないんだけどみたいな感じになると、こっちとしては よしって感じになる。
うーん、
してなるし、でも本人もその言われされてる時はなんか自分がちゃんと言えてないことに対してちょっとなんか人によってはなんか失敗というかなんか負けた感を感じる人はいらっしゃるんですけど、でもそこを粘って言葉を出してもらうと、あ、今までこうって思い込んでたけど違うかもみたいなことに気づけたみたいな感じ の本人的にも気づきがあるって、なんか怒られることは 100% ないんですけど、そのなんか答えに窮する場面は多々あると思うって感じ。それが楽しいと思える人が結構集まってくるというか、企業とかでも最近は取り入れるところが増えてきて、やっぱり目の前の成果だけに向き合ってやっていくと本質を見失いがちなので、それこそ化粧品メーカーとかで、じゃあ美しいって何なんだとか、そういうところを一旦こう立ち戻って考えるっていう場にして、しかもその場の中では対話をする人たちの中が別に上司とかとか関係なく全員対等な場で話しますっていうような感じしてるんで、普段の会議とはちょっと違った意見の出方がするので、その環境としてフラットにコミュニケーションできるっていうのが評価されて、ビジネス哲学対話というのは結構いろんなところで取り入れられてきて
ます。人の価値観とか考えをなんか生で聞けるって、結構私はすごい好きで、なのでインタビューの仕事とかとても好きなんですけど、なんか普通に生活してる上ではなんかそんなに目の前の人の深い考えとか、なんかこういう考え方の傾向があるとかまでってそこまでつかめないじゃないですか。体育会のメンバーとかは結構2週間に1回ぐらいがっつり2時間話してるんで、だいぶかなりこう一人一人の考え方とか、なんかこういうのなんだろうなっていうの分かりますけど、まあそれでも多分知らない部分もいっぱいあるだろうなと思うんですけど、だからすごくその哲学対話で、なんていう考え方、なんていうか、まあそのバックグラウンドとかもそうかもしれないですけど、思考のパターンみたいなのを聞けるのって面白いだろうなって思います。
面白いですよ、やっぱり身の上話がポロッと出てくるんですよ。なんでそんなに絶対に友達と仲良くしなきゃいけないっていうのは、なんでそんなに思うんだみたいなこととかを、具体的にはみたいな感じとか、その思う背景ありますかみたいなこと聞いていくと、逆にこうもう何の言われもないところでこういじめられたりとかしたから、逆に味方を先に作っとかなきゃいけないんだみたいな経験を持ってたりとかする、それがこの考えに来てるんだって思うと、その意見自体には賛同はできなかったとしても、でもこの人のことが嫌いなわけじゃないなっていうこととかにも気づけるというか、なんかこういう考えだから今そういうふうに振る舞ってるので、そこは分かるみたいな感じになったりとかするので、別に意見の一個が対立したからそこで仲いい仲悪いになるんじゃなくて、このテーマに関してはこの人と私は意見は食い違うけど、でも別のテーマで話した時にはこの意見が噛み合うよねみたいな感じになったりとか、相手がこういう人だったんだっていうことをより具体的に知れるようになるので、やっぱりそこはすごい面白くて、なんか港区でやってるのは子どもたちとさらに別で、そこに来てる子たちのお母さんたちが平日の午前中にママ哲学をやってて、ママはママってで、最初は子どもたちだけやってたんですけど、子どもたちがなんかこうやっぱ意見するようになるんですよ。今まではママにダメって言われたことに対してごめんなさいとか言われたのに、なんでゲームやっちゃいけないの、なんで30分なのみたいな感じで、だんだんこうなんかで言い切れるそれはそれで不都合って言われながらも、まあでもそのいろんなテーマとかで戦争が起きたとか、クマを殺すのはなんでなのみたいな感じで、家でも哲学がこう若干始まりだした時に、改めて大人としても考えたいみたいな感じでママ哲学をやるようになって、でその時やっぱテーマとしてはその子供と同じことやることもあるんですけど、やっぱ子育てでなんかなんでこう勉強させなきゃいけないと思ってるんだろうみたいなこととかをやっていくと結構面白いですよ皆さんにとってるし、で 3,4 年やってきたら、子どもたちがその哲学対話をやってテーマで面白かった時には、大体終わった時にこれ次のママの時にもやってみた、ママと話したいからみたいな感じで、もうママ哲学のテーマがもう自動的に子どもによって定められる、 子供たちがママのテーマこれでやってって言ってますけどどうしますかみたいな感じで言うとあじゃあ子供たちが言ってるんだったらそれでみたいな感じで今まではそうですね戦争のこととかあと AI とかなんか AI は仕事を奪うのかみたいなテーマでやったのと、うん、あとやっぱ熊と人間の暮らしみたいなのは子供たちがめちゃくちゃ盛り上がってたのでそれはなんかやりましたねママたちと一緒に
熊出てますからね街にね
二分するんですよ子供たちも絶対殺したくないっていう人と、うん、いやこの暗くなら殺すみたいなテープの子たちやっぱいるんですよそこが、
うん、
それすごい面白くて、
うん、
で子供たちには自分がじゃあ県知事になったらどうするみたいなやっぱ港区にいるんでそのあんまり自然が身近じゃないから、うん、ちょっと話して旅行先が制限されるぐらいの考えでいる感じだったんですけどじゃあなんか青森県とかちょっと山梨県とかそういったところの知事にあなたがなって自分の家族がもしかしたらこ の庭に入ったクマが入ってくるかもっていう時にあなたはどっちどうするのみたいな感じで
感
じるとそれぞれが結構真剣に考えたりするんで
面白いです、この体育会のメンバーであの前田さんが哲学対話をやるとしたらテーマは何がいいですか
テーマはね皆さんにいつも決めてもらうんですよね私は
そうなんだ、
まあ、子供たちの時にはこっちがこんなんどうですかと言いますけど、うん、大人の場合はその場で最近気になっていることありますかとかなんか考えたことありますかって言って出してもらうんですよねだから何でもいいと思いますよ
あ何でもいいんだ
何でもできます逆に、できない問いはないと思います
すごいなんかかっこいいですねできない問いはない野島さんなんか最近あの気になってることとか考えたいことってありますか
あの、まあ、スポーツ絡みで言うとその勝敗、
うんうん、
勝敗のこう有無はこう必要なのか必要じゃないのかみたいな、
うんうんうんでも面白そう小学校とかで運動会でなんか順位決めないみたいな
たまにありましたね、うん、
それはねあの、まあ、どっちがいいってないのかもしれないけど、うんうんまあ、皆さんの考えを聞いてみたいなっていうのは
いいんじゃないですか面白い
一番いいテーマ設定しかも体育会っぽい
いやいいですね多分なんか太田さんとか大野さんいると、うん、それぞれに違う勝敗の考え方持ってそうなんで、
うん、
面白いというかなんかいいと思いますねみんなの価値観も知れるし、
うん、
いいんじゃないです か次やりますかねみんなが揃うときに
面白そう、うんはい、じゃあ次回、全員が揃ったときのテーマは、スポーツの勝敗の有無についてということでファシリテーター前田優香でお届けしたいと思います
、はい
よろしくお願いします。すごいいい野島さんいいですね、やってみたいですね。
やってみたい。うんうん、そうだって自分でもわからないもん。まあまあ、どっちがいい悪いはないのかもしれないけども、ね、まあ、社会の流れとしたらさ、みんな平等みたいなところに行っちゃってるけど、ね、こういう場面ではこうした方がいい、うん、こういう場面ではこうした方がいいっていうのがきっとあるんだろうなと思うので、そうまあ、多くの意見を聞きたいなと思う。
そうですよね。あの前のキャンプとかそのねあの体験会とかでもその例えばちょっと順位がつくとか、うんうん、早い遅いとかが決まるシーンはありますもんね、うん、そういったことがあった方がいいのかそういうのがない方がいいのかっていうところもあの、ね、代表理事としてはちょっとさじ加減どうしようかなって迷われるところもありますか。
そうね、まあ、個人的には世間がそのみんな平等っていうかその勝敗なしでの流れに行っているんであれば逆に行きたいかなって思いは別にへそ曲がりだからじゃないよ。
い
ろんな経験をしなきゃいけないと思ってるので、うんうん、だからまあちょっと逆を行った方がいいのかななんて僕は思ってるけど、
体育会のメンバーでやったらなんか本当建設的な場にはなりそうですね。前田さん
似たような考えがこうの人がすごい固まっちゃうような気もするので、
はい、
あらかじめリスナーの人に言っておくと私はファシリテーターとして嫌な役をやると思います 私も考え
に行かないといけない、うんうんうん、ファシリテーターだから
極端に嫌なことを投げかけると思うけど、はい、マインド性格悪いなと思われるのちょっと嫌だな
きっとですね、確かに確かに、じゃあちょっとその前提のもと、こう、ちょっと哲学会があるときは聞いていただきたいなと思います。
実は悪い女なんですよ
さあ、ということで今週も前田さん、はい、野島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の大会、お相手は平井理央でした。